聖書朗読をします。今日はローマではなくて詩編です。詩編開いていただけますか。詩編の4編、詩編4編の6節です。朗読します。詩編4編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌、6節です。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。以上です。メッセージです。説教題はあなたの御顔光を。
お祈りいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。イエスは我が命、また喜び、そう賛美したように私たちにとってもそうであると信じていくことができますように助けてください。いろいろなところを通りつつの私たちですが、またここに立ち返ってこの方に命があり、この方に喜びがあることを賛美を通し教えられ、また御言葉を通し私たちを整え支えてくださることを信じて感謝をいたします。神様、御言葉を開きます。どうぞ私たちの心を柔らかくし、あなたの御心が分かるように助けてください。語る者があなたの御心に御言葉に付け足しをしたり削ることがないようにどうぞ助けてください。ご聖霊が豊かに働いてくださることを信じて御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この詩編、4編6節は今月の暗唱聖句でした。皆さん覚えられたでしょうか。覚えているのはのぞみちゃんだけでしょうか、ね。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてくださいですが、この詩編4編、6節を中心に全体を見ていきたいと思いますけれども、この詩編4編はダビデという人が書いたと言われています。先ほども表題のところを読んでいただきましたが、4の下のところに指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌とあります。ダビデが書いたということしかわからないのですが、その前の詩編3編、そこの表題を見ていただくと、ダビデがその子アブサロムから逃れた時にとあります。それはダビデが息子のアブサロムの裏切りにあって、追われてしまった、そこで逃げている時、第2サムエルの15章から17章ですが、それを背景に書かれていると言われています。サムエル記読んでいる方は詩編が本当に結びついて楽しくなるんですが、サムエル記読んでないとわからないという方はぜひ第2サムエルの15から17だけでも読んでいただければなと思いますが、ダビデは非常に切羽詰まったところに置かれているところで、この詩編を書いたのだろうと言われています。私たちの周りにも、否定的な情報であったり、自分は大丈夫だと思っても 多分ダメでしょうというような声が聞こえたりということはないでしょうか。まあ、ダビデは誠実に仕えてきたつもりであっても、まあ、実はダビデ自身がまいた種もあるんですが、息子に謀反を起こされてしまうと。そして息子の周りの人たちからも裏切られていく。まあ、私たちの周りにも否定的な情報があったり、これで大丈夫だと歩んでいても周りがそれを許さないということがあったりすることがあるかもしれません。まあ、そんな時私たちはどうするのか、どこに何を求めてそこで何を得られるんだろうか。自分は大丈夫だと思っても周りの声が否定的である。まあ、クリスチャンであれば正しい答えを知っていることを思います。大丈夫じゃない時、否定的な情報が入った時にどうしますか。はい、お祈りをします。はい、御言葉を読みます。まあ、そのような正しい答えをクリスチャンの方々は知っていることを思います。もしくは誰かに相談して祈ってもらうということもあるかもしれません。それはもちろん正しいことです。しかしそう言いつつ、本当の心の深いところを開かずにごまかしたり隠したり、多少の上辺だけをオープンにするということがないかということを思います。ダビデが置かれた状況は周りが敵だらけであって、信用を失い王であったのですが、息子の裏切りに遭い追い詰められる。それだけではなく、自分にも負い目があるので後ろめたい、そんな思いもある。そこで追い詰められて不安になりパニックになるのか、もしくは自分は悪くないと怒り、責任はあちらにあるのだと自分を正当化し、自分を守ることに必死になるのか。ダビデは一節でこのように言っています。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたとき私はあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてくださいと。まさにダビデは神様に祈ったのです。神を呼び求めた。そして自分の心が解き放たれたことを覚えています。この解き放たれたという言葉、第三版の翻訳ではゆとりというふうに訳されています。あなたは私の心にゆとりを与えられたと。心の余裕、もしくは広い視野をいただく、そんな意味があります。アブサロムの謀反がなくなるとか、周りから敵がいなくなる、そんな問題の解決ではなく、そのところでダビデがその捉え方が変えられる、解き放たれていく、心を広くしてそれを見ることができることで、その状況を違った心で捉えられる、そんなことを意味するのでしょう。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。そして2節でこのように言います。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し偽りをしたい求めるのか。まやかしをしたい求めるのか、そのように前の訳では書かれていますが、いつまで 自分を追い詰めて、いつまで虚しいものばかりを追い、偽りをしたい求めるのかと。三節で言います。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。周りはダビデを貶めようとします。なかなか簡単にダビデの心にゆとりができたからといって、そのように共に心を開いていくわけではなく、ダビデを貶めようとし、いつまでも虚しいもの、偽りを求めている。そのところでダビデは言うのです。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださると。神様を信じる、そのところで神様の恵み、約束はある。人の言葉や周りの圧力、自分の思い、自分の不安定、不信仰、それを超えて神は大きい方である。心にゆとりを持ってみて、神の愛は特別にあることを覚えなさいと。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだと。だから4節のように言います。震え罠なけ、罪を犯すな、心の中で語り、床の上で静まれと。自分が正しい、あちらが勝手に謀反を起こしたのだ、そんなふうに自分が正しいことを主張して相手の非を問い詰め続けるのではなく、心の中で語って床の上で静まれというのは、静まって神の前にそれを出せ、そんな意味があります。震え罠なけ、あなたがそこでそれ以上の罪を犯してはならない。誰かの罪であったとしても、それをあなたが責め続けるのであれば、あなたの罪になるのだから。それを心の中で語り、静まって主の前に出しなさい。そして五節、義の生贄を捧げ主により頼め。義の生贄を捧げ主により頼めと。生贄というのは、旧約聖書を読んでいくと、神様との交わりのために全焼の生贄であったり、和解の生贄と呼ばれたり、なだめの供え物と言われたりしますが、神様に生贄を捧げることをしてきました。イエス様の十字架、それ以降はイエス様がすべての生贄となってくださったので、私たちにその生贄を捧げることは求められていませんが、それまでは神様に生贄を捧げることで神様の許しをいただき、神様との和解をしてきたことが書かれています。ではここで言う義の生贄というのは何であるのか。義の生贄、詩篇の51篇17節と19節を見ていただくと、ここにも義の生贄という言葉が出てきます。詩篇の51篇、これもダビデが書いていますが、詩篇の51篇の19には、その時あなたは義の生贄を、焼き尽くされる全焼の捧げ物を喜ばれます。その時お牛があなたの祭壇に捧げられます。この時は動物を捧げていますが、その前の節のところに17節に、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたは それを蔑まれませんとあります。もう一節前を読むと、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず全草の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神はあなたはそれを蔑まれないと。義の生贄というのは主の前に心を砕く、心を砕くというのは悔いた心、砕かれる、そこには主の前に悔い改めが示されます。主の前に罪の悔い改めを捧げる、それが義の生贄を主に捧げることではないでしょうか。神様の前に生贄を捧げなければならない、当時の人たちは当然それを知っていました。そして私たちも神様の前に悔い改めるということも、神様に祈るということも当然知っていることとされていますが、正解は知っているけれども、知っているので形は作れます。しかし形だけで心が伴っていないとき、形だけでは心は砕けない、心が砕かれていない、そのところで神様との交わりはどうでしょうか。深まっていくのか、そうではないのか。6節、多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。もっといいことはないのか。いろいろな状況は簡単に収まらなかったり、誘惑の言葉も周りにあったりします。心の幅が狭いままではゆとりも悔い改めもなく、もっと良い目に遭えば、そんな言葉が私たちの耳に残るかもしれません。それで6節の後半にはこのようにあります。主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。御顔の光というのは、神様の御顔というのは神様の御臨在を表すものです。神の光と言っても良いでしょう。御顔の、あなたの御顔の光を私の上に照らしてください。主があなたに御顔の光を照らす、どこかで聞き覚えのある言葉ではないでしょうか。聖書のどこに書かれているか、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。祝祷の祈りです。民数記の6章24節から26節のところに記されています。主があなたに御顔を向け、祝福されるように、守られるように、恵みを与えられるように、平安があるように。民数記の6章の24節のところに書かれている その御顔の光、それを私の上に照らしてくださいと。神様の光が私たちに照らされるとき、この祝福、守り、平安、恵みを覚えると同時に、開いていない隠したままのところにある罪も照らされます。主との交わりが心を砕いていない、もし形だけのものであると御顔を避けたくなる、そんなことが起きるかもしれません。創世記にアダムとエバの記事があります。彼らは神様の御顔を避けました。神様がしてはならないということをしてしまい、後ろめたくなり隠れた。心を開いてないのです。隠しておきたいのです。だから御顔を避けた。その彼らに御顔を避けて、自分たちの隠したいものを隠し続けて平安があったかというと、彼らの心に平安はなく、苦々しさとお互いを責め続ける、そんな思いでした。エヴァがやったのです、蛇がやったのですと。そうではなく、御顔を避けずに御顔を求めるところで、ダビデはここで私たちに神様に向き合って、神様の前に立って祈りが聞いていただける平安を、その喜びを教えてくれています。7節8節にはこのようにあります。あなたは喜びを私たちの、あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。祈りが聞かれるという、神様に向かって自分の心を開いていくところで、神様との平和を、それは何にも揺るがされない霊的な平安をもたらすのだと。あなたが私の心に喜びを与えてくださる、それは穀物と新しい葡萄酒が豊かにあるときにも勝っている。これがあれば平安で、これがないと喜びが奪われる、そんなものではないと。霊の目が開かれ、霊的な喜び平安をいただくところでは、季節だとか状況に左右されない、何が取れても取れなくても、この喜びを私の心に与えられると。そして平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主はただあなただけが安らかに私を住まわせてくださると。私たちの周りにはいろいろな声があります。私たちの内側にもいろいろな思いがあります。否定的な情報や残念な言葉、自分の中にある後ろめたさも、私たちの感情がいくらぐちゃぐちゃになったとしても、状況が整わない中であったとしても、事実は変わらないところで神様を信じていきたい。その事実というのは、神の約束であり、神様は守る方であり、 神様は助ける方であることです。私たちの感情が揺れたぐらいで神様の約束が変わるはずはありません。私たちが迷っても、私たちが疲れても、私たちは神様に目を向けて、神様に心を開いて、神様を信じるのです。ダビデは、神を求めよ、神にお会いせよ、そう教えてくれています。サムエル記を読んでいくと、ダビデの人生は本当にドロドロの人間関係の中に置かれていることを思います。英雄などと簡単には片付けられないような、罪を犯し悔い改め、迷って逃げて、しかし神に立ち返り、神に心を開き、神の前に心を砕き続けている。心を閉じないで、心を砕いて、どうかあなたの御顔の光を私に照らしてくださいと、神様の光を覚えて、霊的な平安を、私たちを休ませてくださるという、平安を与えてくださるというところに私たちは立っていくことができる、そう信じていきたいと思うのです。イエス様を信じている自分を信じるのではなく、イエス様を信じる、イエス様に心を砕いて、心を取り扱ってくださって、何にも揺るがされない平安を信じることができるようにと心から願います。お祈りをいたします。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。私たちが本当に安心して本当に休めるところは、あなたとの交わりの中にあることを覚えます。いろいろな情報があり、また私たち自身も心が砕けなかったり、感情がついていかないこともありますが、あなたがどういうお方であるか、あなたの約束、守り、その事実に心を止めて信じることができますように、御顔の光を照らしていただいて、あなたにある喜びを、あなたにある平安を信じることができるように助けてください。今週一週間もあなたとの交わりが豊かなものとされますように、御手にお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌、新聖歌465番を 歌いながら、それぞれ皆さん何か感じてください。